コリントの第一の手紙を読んでいます。で、今日6章の12節以下、聖霊の住まいである体という見出しです。それでずっとコリントを読んでるんですけれども、最初に、もう一回こう確認したいんですね。コリントってどこにあるんですかって話です。で、皆さん聖書をお持ちの方、後ろに聖書地図っていうのがついています。で、ここの9番見てみましょう。パウロのローマへの旅っていう地図、これが分かりやすいと思います。お開きになれる方、ここ見てみましょう。で、地中海があって、一番真ん中にクレタ島があります。その左上ですね。で、赤い矢っていう太字がついています。ね、これは州の名前です。ローマ帝国赤い矢州で、黒ポチがあってコリントって出てきます。で、これが舞台です。ご覧いただいて分かる通りなんですが、地中海の東半分のほぼ中央にあるのがコリントです。で、左に上にはローマがあります。で、当時のコリント、古い町なんですが、西のローマ、都ローマですね。それから東、東はこうインドの方まで中継地点にあったっていうんですね。交通の要所ということで、で、陸路、それから海路、船ですね。で、陸の街道、そして船の航路で、ちょうど東と西を結ぶ中継地点にあったと、そういうことで非常ににぎやかな都市であったと言われています。で、当時ローマ帝国であるわけですが、ローマの町で4番目に大きな都市、こんなふうに考えられている。ですから大都会と言えるところです。で、なお注目していただきたいのは、このコリントって町なんですが、すぐ隣がアテネになるんです。ちょっと見にくいので、上の地図ですね、8番見ていただくと分かりやすいです。左上に赤い矢、コリントってありますね。で、コリントの、地図でいうとすぐ隣がアテネです。で、こういうところでギリシャの都アテネからもうほど近いところにあった町ですから、コリントっていうのは古い町で、そしてずっとこう交通の要所にあって栄えていた、で、こういう町です。で、今日のところに帰りましょう。で、聖書の方に注目していただいて、事の始めをたどりますと、このコリントの町にパウロが開拓伝道したんです。で、福音については、未開の地であったと、諸女子であったと。で、そこにパウロが、乗り込んで伝道の最初の鍬を入れたと。で、パウロ、ここで伝道して、小さな教会ができたわけです。キリストを信じる群れができたと。で、パウロコリントを去ります。教会の土台ができたということでコリントを去っていく。それから2年が経つんです。で、実はこの2年っていうのは具体的に何があったか分かんないんですが、パウロが土台を据えてコリントを去ったと。以後2年経ちました。で、2年の中身はよく分かんないんです。っていうか全く分かんない。だけどこの2年の間でコリント教会は爆発的な成長したんです。急成長。で、急成長っていうのは信じるものが増えたっていうことです。で、そして、パウロはこの2年間別のところにいるわけですけれども、で、2年経って教会は大きくなったと。で、そこで問題が持ち上がった。いろんな問題があるんですけれども、大きなのは誤った信仰を持つ人が起こったんです。コリントの中に。で、どんな人たちかっていうと、彼らは私たちは完全に救われていると、何やったって自由だと、もうキリストに許され、そして世にありながらすでに復活の命が与えられているんだと。だから私たちは世にありつつもう世のものではないと。で、そんな調子なんですね。で、彼らは福音から外れてるんですけれども、とっても信仰熱心で、また勉強する人たちだったと。何かこうものを知らなくて勝手なことを言ってるっていうことではなくて、 信仰熱心でたくさん勉強して、その末に誤ったことを信じる人だったんです。でもキリストに許されてるんだと。世にありつつも、すでに復活の命に預かっていると。世にあって、この世のものではない。我々は神のものだと。だからこの世の掟には縛られない。自由だと。で、その末に何を始めたかっていうと、言ってみると反社会的な行動をするんです。で、具体的には性的な乱行です。道ならぬ性行為。で、これを平気で行ったと。で、それは普通に考えると嫌だなと、なんかとんでもないことをしてるって話になるんですが、あえてそういうことをやって、で、俺たちは自由なんだと。この世のものじゃないと。だから何やったって気にしないと。で、自分たちの信仰を証明するようにして、普通に考えると変なことをしていたんです。で、ここでちょっと考えるんです。なんでこうなっちゃったんだろうかと。で、実はこう考えていくと結構合点がいく話です。で、今地図で見た通り、このコリントって町はギリシャ文化の、もともギリシャの町です、コリントっていうのは。で、確認した通りで、アテネにほど近いんですね。まあ、ギリシャ文化っていうか、ギリシャの宗教の大きな特徴は、この世を超越して神と結びつくって考え方があるんです。この世にとらわれないと。肉の体で生きてきますから、生身の体で生きてますから、いろんなこう制約があります。働かないと食べていけないし、働くのにはルールがあるし、いろんな制約があるし、そこで揉め事も起こってくると。で、ギリシャの宗教の大きな特徴は、そういうところから言ってみると、こう超越して神とつながっていくと。この世の何て言いますか、こう患いというか制約というか、それを脱ぎ捨てるようにして神と結ばれていく。で、こういう救いの理解なんです。これが一つ。だからコリント教会に起こった人たち、間違った信仰ですけども、その人たちが、俺たちは世の中にとらわれていないと。世にありつつ、すでにもう神のものだと。そういう考え方を持ったっていうのは、ギリシャの影響みたいなことを考えると、合点がいくところです。で、もう一つ、当時のコリントはローマの支配の中にあります。で、ローマの文化っていうのはご承知の通りで、力と富ですよね。力があって富があって、自分の欲望を現実化していくと。まあ大雑把に言うとそういうことかなと思います。そうすると、コリントの町で、俺たちは世にありつつももうこの世のものじゃない。何やったって自由なんだ。そして乱行を重ねていく。まさにこう、ギリシャの宗教の影響とか、ローマ文化みたいなことを考えると、そういう人も出るだろうなって感じがします。で、この人たちは、神学の世界では霊的熱狂主義者って言い方をするんです。で、この人たちはユダヤ人ではないと思います。異邦人、非ユダヤ人です。彼らは、まあ、ギリシャ文化の影響、ローマの政治支配の影響で、こういう中で言ってみると、こう福音を自分たちの考え方の中で仕立て直した、再解釈した。ここでずれてくるわけですね。パウロの語った福音を彼らは信じているはずなんですが、仕立て直しをしてしまった。ギリシャの文化の中で超越的に神とつながっているんだと。あるいはローマの世界の中で何やったっていいと。そういう仕方で自分本位に福音を仕立て直してしまった。で、本当だったらそれは違うぞってことになるんですが、場所はコリントですので、おそらくコリントにいた外国人キリスト者、異邦人キリスト者にしてみると、パウロが語った福音よりも 霊的熱狂主義者たちが信じ、吹聴している福音の方がしっくりきたはずです。わかりやすかった。そこで支持を得て、まあ言ってみると教会に影響力を持ったと。こんなところだと思います。ですから、教会の一部で変な人たちが間違った信仰が起こったっていうよりも、もっと事態は深刻で、力を持っていた。人々の心に深く染み通っていくような、そういった誤った信仰を彼らは持っていた。だからパウロ的には実は非常にこう、厄介な相手っていうか、そういう人たちを相手にものを言っているっていうことになります。本文見ていきましょう。12節から。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。で、このすべてのことが許されているっていうのは括弧に入って2回繰り返されています。で、これ何かっていうと、霊的熱狂主義者、誤った福音を信じている人たちのスローガンなんです。で、彼らは私たちにはすべてのことは許されていると、こだわるんじゃないと、で、こだわるっていうのは信仰がないんだと、世にありつつ我々は神のものだと、この世にとらわれてはいけない、とらわれる必要はない、好きなことをしよう。で、これが彼らのスローガンだった。パウロはこれを逆手に取るわけです。私たちにはすべてのことが許されている、確かにキリストによって許されている、私たちは神の子だ。しかし、すべてのことが益になるわけじゃないと。何やってもいい、何やってもプラスになる、そうじゃないと。で、すべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。で、これはパウロの批判です。あなた方は許されている、許されているって言ってるけれども、それは人間の思い、肉の思いに支配されているだけではないか。そのどこが福音かと。で、こういう思いを込めてものを言うわけです。全てのことは許されてるんだと。世にあって俺たちは世のものではない、違うと。確かに全て許されているだろうと。けれども、だからといって何をやってもいいってことじゃないし、私たちは主イエスがそうであったように、世の営みを忍耐と希望を持って神の国に向かって、救いの完成に向かって歩んでいるんだと、この思いがあります。で、13節がちょっとこう理解しにくいんです。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。で、これだけだと何だか分かんないです。これ実は単純なんです。で、生きてればお腹すくと、お腹すいてご飯食べれば元気になると。で、けれども肉の体ですから、いつかそれは終わるんだと。これだけのことです。日本語にするとごちゃごちゃして、分かりにくいんですけれども、要は生きてればお腹が空くし、ご飯食べて元気が出るし、ご飯食べなきゃやっていけないし、だけどそういう私たちは肉の体はいつか終わると、こう言ってるんですね。じゃあ体って何なんだろうかと、これが問われます。体は淫らな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。肉の体、体がなきゃ生きていけないし、ご飯食べたりお風呂入ったり大変なんですけれども、じゃあ体って何のためにあるの？主のためにあるっていうんですね。で、主のためにあるってどういうことなのか。で、これ大事なところで、生身の体も救いの対象なんです。で、主イエスは私たちの心だけを愛してるんじゃなくて、お腹が空くし、ご飯食べなきゃいけないし、お風呂入んなきゃいけないし、そういう生身の体も主イエスは愛している、大事にしている、このことを言ってるんです。主イエスは十字架につきました。復活してその体を見せた、まあ、霊の体を見せたということでしょう。で、重要なのは、イエスの復活って体も救いの対象なんです。体も救いの対象。 お腹すくし、具合悪くなるし、あるいは不自由なところがある私たちの体です。で、主イエスが十字架について、体をもって復活したっていうのは、私たちの体も心とともに体も救いの対象になっている。別な言い方をすれば、神様は私たちの心、内面というのか人格というのか、それを愛するとともに、生身の体、一人一人違う体ですけれども、その一つ一つの体、一人一人を愛するっていうのは、心と体、トータルなあなたを愛しているっていうことです。だから体は主のためっていうふうになるんです。で、14節で、神は死を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなたの心と同様に、体も神様に覚えられている、覚えられているか、大事にされているんだと。痛かったりつらかったり不自由なところがあると。で、その体も救いの対象で、復活の朝、これを迎えるんだと。だから体を大事にしなきゃダメだっていうんです。で、さらに言葉が続きます。15節。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部として良いのか。決してそうではない。で、この体の一部っていうのは信仰によってつながってるっていう意味です。話がちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、親の気持ちを考えてみると分かりやすいかもしれません。親にとって小さい子がいて、その親って子供が成長していくっていうのが楽しみですよね。背丈が伸びる、大きくなったってことになります。で、幼稚園の子供とか小学校の子供なんていうのはすぐ大きくなります。と、服を買っても、なんかすぐ大きくなっちゃうなんて。で、大きいの買って、なんかブカブカすぎてみたいな。すぐ大きくなるから大丈夫だなんて、そんなことありますよね。で、親にとって子供の体っていうのも大事です。成長してくれれば嬉しいし、具合が悪くなれば心配するし、なんか青あざでも作ればどこでぶつけたんだみたいな、そんなことにもなる。そういうことなんです。で、キリストとキリストの一部って言っても、なんかこうくっついちゃってるとか、そういうことではなくて、親が子供の体を心配するように、イエス様はあなたの体も心配している、大事なものなんですよ。そういう意味で、あなたの体も主のもの、イエス様の心の中にあるもの、イエス様の手の中にあるものなんだ、このことを言いたいんです。で、娼婦の体の一部としても良いのかと。ですから、私の体、あなたの体は神様にとって大事なものなんです。親にとって子供の体が大事なようにです。子供が危ない遊びをしていたら親怒ります。あるいは青年になって変なところ行って遊んでるみたいな話になったら、心配するし、がっかりするし、悲しい気持ちになる。同じことです。理屈は霊的熱狂主義者、遊郭やなんかで遊ぶと、そういうことを風潮して回っていると、それは違うっていうんです。で、あなた方の体、あなたのものじゃない、あなたのものなんですけれども、それは同時に神のもの、神様が大事にしているあなたなんだと。それを失っちゃダメだろうっていうことを言うんですね。一体っていう言葉が強調されています。で、これは聖書的なものの考え方なんです。で、聖書は人は孤立して独立してっていうか、一人で生きるっていうふうに考えないんですね。聖書の世界では人は何かに結ばれて生きるって考えます。イエス様が神と富とに兼ね使えることはできないとおっしゃいました。神に仕えるか富に仕えるか、どっちかだと。人は何かに結ばれて生きていると。2つのものに結ばれて生きないんですね。どっちかに結ばれて生きると。例えてみると、樹木みたいなもんです。 木があって、根っこはある土地に根を張ってます。で、 A という土地と B という土地に二股かけるようにして根っこを張るってことはまずないわけで、キリストという大地に根を張るのか、この世という大地に根を張るのか、どっちかだと、こういうものの考え方で、そこでキリストにつながるのか、娼婦につながるのか、どっちかだと。で、あなた方の体、心と同時にあなた方の体は神のものなので大事なものだと。何をしても自由だっつって娼婦と交わると、変なところ行って遊ぶと、それを風潮して回ると、違うと。で、あなた方のこの世での体、これは大事なものだから大事にしろと。で、このことを言ってるわけです。で、話の内容としてはこういうことになります。で、ここで考えたいのが体っていうことです。生身の体。私たち体っていうことを考えると弱さを持っています。痛みがあったり、あるいは傷があったり欠けがあったりするのが人の体です。で、重要なのはそういう生身の体を神様は知っていて、それを愛してるし、それを大事にしてるっていうことです。ちょうど私たちの心もそうです。強い心があります。同時にくじけてしまうような心もあるし、誘惑にさらされるような心もある。ある時神様を熱心に信じるんですが、ある時すっかり忘れちゃうような、そんなことさえあります。で、体も同様で、強いところもあれば弱いところもある。で、そういう体を、あるいは私たちを神様はトータルに愛している。で、これが大事なところになります。で、ここで今日もう少しこう考えていきたいのが、この手紙を書いた人です。パウロってどんな人ですかって話で、パウロは体が弱かった人です。弱いっていうよりも病気があった人です。で、詳しくは分かりません。まあ、いろんな説は出てきますけれども、パウロの健康状態を特定するってことはできない。ただ聖書の記述から見ると、まず視覚に障害があったと。これは確かです。大きな文字は書けなかったと、自分でパウロ自身が言ってる通りです。ですからパウロの手紙はほとんどが口述筆記です。自分で文字を書くっていうことに不自由があったと。視覚に障害がありました。それからおそらくは発作を伴うような病気があった。それは非常につらいものであったということです。使徒言行録なんかを読んで、パウロの伝道旅行の道筋をたどっていくと、妙なことに気がつくことがあります。で、ここからここに移動するのに、なんでパウロは船に乗らなかったのかなみたいなところが出てくるんです。パウロ歩くんです。ほぼ船には乗らないんです、伝道旅行するのに。と、移動手段として船に乗った方が楽であろうにと思うんです。だけど船には乗っていない、歩いていく。こっから先は私の想像になるんですけど、もしかしたらパウロっていう人は、まあ首から上にトラブルがあって弱いところがあって船酔いをした人かもしれません。極度の船酔い。だから船に乗るっていうことは彼的にはものすごくしんどかった、つらかった、そんなことを想像します。で、いずれにしてもいろんなところで痛みを持っていた人です。体的に。で、心どうですかと。で、パウロは信仰の人で、まあ、特別なこう賜物もあってっていうことになると思います。で、ところが一面非常に人間的なところがあります。パウロって人はいわゆるこう親分肌とでも言うのか、目下には面倒見がいいんです。 協力してくれる人とか弟子ですね。で、そういう人にはものすごく寛容だし面倒見がいい。ところが目上に対しては厳しいっていうか妥協しないっていうのか、大体こう喧嘩になることが多い、そんな印象を持ちます。で、とっつきやすい人ではなかったんだと思います。まあ、非常に純粋な人だったと思うんですけれども、いわゆるこう人当たりがいいっていうタイプではないと思います。で、体についてもいろんなところで差し支えがあったと。で、人間的にも必ずしも円満なタイプではなかったですね。ところがそういうパウロが神様に用いられているんです。で、パウロはここで心だけではなくて体も神様の手の中にあるんだと。だから大事にしなきゃダメだっていうことを言うんですね。何かこう精神的に霊的に救われているんだ、何をしても自由なんだと、そんなもんじゃないと。心も体も限界を持って生きている、そういう私たちを丸ごとイエス様は救ってくださっているし、導いてくださっている、キリストの手の中で生かしてくださっていると。だから大事にしなきゃいけないっていうことを言う。で、これは単なるこうパウロの教えっていうことよりも、パウロ自身がそのことを実感してきた、そこから出た言葉だと思います。ここで私たちの現実っていうことにこう思いを向けてみたいんですね。で、私たちもそれぞれ体っていうことを考えると、弱いところや欠けたところ、あるいは痛みを持っています。で、イエス様信じて痛いところ全部治るかって言えばそういうものではない。で、いろんなところでマイナスと見えるところがあるんですけれども、じゃあそういうマイナスってそれで終わるのかっていうと、やはりそうじゃない。マイナスがプラスに働く、そういうことがあると思うんですね。で、心にも体にも弱いところがある、痛いところを持ってる、欠けがある。イエス様を信じてキリストと結ばれて治るかっていうと、そういうものじゃない。だけれども、そういった痛かったり弱かったり辛いところがあるから、そこからプラスというか救いです。弱いとこや足りないところ、ダメなところ、どうしようもないところ、それがあるから、そういうところから恵みが湧いてくる。こういうことがあると思います。現実の中で痛みとか悲しみとか、ああもうダメだと思うようなことがあります。私たちにとってそれがあるから、キリストの十字架の意味がわかる、少しでもわかる、そういうことがあると思います。あるいは具合の悪い人にお見舞いに行って、病院にお見舞いに行って、元気いっぱいの人が来られると、なんかこうありがた迷惑みたいなところありますね。具合の悪いところに元気いっぱいの人がいて、元気ですかみたいになって、元気じゃないから入院してるんでしょみたいな、もう早く帰ってくれ疲れるからみたいな。だけど入院したことがあると、こう 自分はパジャマで横になっていて、外から見舞いの人が来て、まあ、当然上から話しかけることになるわけですけども、それすら楽しいことじゃないですよ。で、弱くなると人の本当の気持ちみたいのが見えることがあります。そうやって弱さを知る中で人の真心みたいなものを知る。だから今弱くなって具合のある人にどうやって接したらいいんだろうか、どういう心で近づいたらいいんだろうか。弱さを知ってる時、その道筋が分かる。そんなことがあります。弱さとか痛みとか惨めさ、そういうところから自分が知らないうちにです、恵みがあふれてくる。弱さを抱えたまま私たちイエス様を信じています。そうすると、おそらくどこかで人を助けるような、救うような、そんなことも起こるんです。私が立派で誰かに何かするとか何か言うとか、そういうことじゃなくて、弱さの中で、痛みの中で、あるいは寛容のない現実の中でキリストを信じるとき、それでもイエス様は見放さないし大丈夫だと、支えてくださることを知ります。その中でおのずと出る言葉、出る態度っていうのがあります。それが知らないうちに人を支えたり救ったりする。痛いところがあってイエス様から「大丈夫だ」、このメッセージを本当に聞いた時、私の言葉、あなたの言葉は変わるんです。紙に書いてあることを学んで、こういうふうに辛い人にはこういうふうに言えばいいんだみたいな、そんなことではなくて、私自身が本当にイエス様の源輪というか、生きて働くキリストを知って、辛いところがあるし、どうしようもないところがある、だけど主は共にいて助けてくださる、私のこの現実をキリストは知ってくださっている。で、そのことを知るとき、人に対する言葉が変わるんです。本当の言葉を語ることになる。だから結果的に誰かを支えたり救ったりする、そういうことが起こります。心も体もキリストの愛の中に置かれています。だからあなたの心と体、大事なものです。とっても大事。親にとって子供の心、気持ち、そして体、かけがえがなく大事なんです。全力で守りたいし育てていくんです。同じです。神様はあなたという一人の人、その心と体、人生が大事なんです。だからキリストは十字架についたんです。辛さの中で嘆くことがあります。しかしキリストがそれを共にしてくださっている。そして主に結ばれて歩む時、弱いところや足りないところを持って生きている私たちが誰かを救うんです。私の力で救うんじゃない。私に働くキリストが伝わっていくんです。私からキリストが、あなたからキリストがにじみ出るんです。イエス様に従っている私たちは知らないうちに復活のキリストをこの世の中にお運びしてるんです。お連れしてるんです。この尊さ、 この幸いを今日覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主キリストは十字架の上で死にました。私たちを救うためです。私たちの心も体も救ってくださるために、主は十字架について復活を遂げられました。この大きな愛と救いの中にいるのが私たちです。どうか自分の心も体も大事にしていくことができるように、そして今生きて働くキリストと共に歩んでいくことができるように力を与えてください。それぞれに弱いところや不十分なところを持っています。そしてその足りないところにこそキリストは満ちあふれるお方です。どうか主よ、先立つキリストを信頼して今日一歩歩んでいくことができますように、そして神の国に向かうその道、一足一足を大事に歩んで、復活のイエス様を一人でも多くの人にお伝えすることができるように用いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。